こんにちは。ナビゲーターのヤホです。このポッドキャストは子ども5万人の指導、親御さんと1万人以上の個別相談を受けてきた5スター子どもスクールの阿部が配信するものです。自身の経験から教育法よりも相手のキャラに合わせた指導であるキャラ育を作り上げ、日々保育士、保育士を目指す学生、習い事のコーチ、インストラクターを指導しています。
期間限定無料で子どものキャラ診断サイトを案内しております。詳しくは概要欄をご覧ください。
皆さんこんにちは、ナビゲーターのヤホです。本日は学習の4タイプについて阿部さんとお話ししていきます。それでは阿部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヤホさん、なんか人って、
はい、
学習するにもこう、はい、なんかタイプがあるんだよって聞いて、
はい、
ふんふんって思います？なんかそれとも、いやなんかあんまピンとこないなって思います？
いや、どんなタイプがあるんだろうって思いますね。
うんうんうん、
うん、
なんか僕がやっぱ大事にしているキャラ育っていう、まあこのキャラクター別人材育成ってことなんですけど、
はい、
やっぱりこう学び方とか、学習スタイルみたいのにそういうタイプがあるんですよね。
はい、
で多くの人はこれ親もそうだし先生もそうなんですけど、はい、自分の得意なタイプとかスタイルで子供に押し付けがちなんですよ。
はい、
うん、例えばですけど分かりやすいので言うとジャイアンって分かりますか？ジャイアン、
あ、ジャイアン懐かしいですね。
はい、ジャイアン懐かしいと思うんですけど、多分ジャイアンって誰かに、そうですね、ジャイアンが得意なのって何ですかね。あ、歌でいきましょうか。ジャイアンが歌をこうやって歌うんだよって多分手取り足取り教えなそうですよね。
そうですね、
とりあえず見てやれみたいな。
はい、あんまり丁寧なイメージはない
ないですよね。うんうん、だからジャイアンが教えた時にジャイアンみたいなタイプは分かりやすいんですよ。
はい、
でも例えばできすぎくんとか、
はい、
なんか静香ちゃんだと、いやそう言ってもなんか分かんないよみたいな、
はい、
もうちょっと丁寧にみたいにフラストレーション溜まっちゃうんですよね。
はい、
うん、だから相手のタイプを知って、特に自分のタイプと違ったりすると相手がね、はい、学習が進まないんですよ。で結局、あ、なんか勉強させたいなとか、お手伝いさせたいなとか、はい、これ学習って別に勉強だけじゃないんで、何かを学ぶっていう時のスタイルなんで、この学習の4タイプってのを知って、
はい、
相手のタイプにしてアプローチすると、なんかもう自分から勉強するというか、
はい、
なんかもう運動したりお手伝いしたりとかしたら結構助かりますかね。
あ、助かりますね。
うんうん、なんかいい感じですよね。
はい、
そうなんで今日はそんな話を、できればなと思っています。
はい、お願いします、
はい、お願いします。まず、4タイプで何があるのってことなんで、まず4つ言ってきますね。4つ、はい、まず4つってなぜタイプが1つ目です。
はい、
なぜタイプ、まあ、詳しく後で言うんで、
はい、
2つ目が何タイプです。
はい、
何タイプ、うん、3番目どうやってタイプです。
はい、どうやってタイプ、
うんうん、4番目今すぐタイプです。
はい、
今すぐタイプ。
はい、
まあね、これ聞いただけちょっと分かんないと思うんで、そのあたりね、はい、話をしていくんですけど、はい、まずこのなぜタイプって何かをやるときに、
はい、
なんか目的とか、
はい、
うん、理由とか、
はい、
なんかメリットとか、
はい、
なんかそういうの言ってくんないと、なんか学習しようって気持ちにならないんですよね。
はい、
なんかちっちゃい頃どうかな、ヤホさんはどうですか、宿題って結構やりました？
一生懸命やってはいましたけど、なんでこれをやらなきゃいけないんだろうって思いながらやってました。
あ、すごいですね僕本当やんなかったんで宿題ってやる意味わかんないとか、
はい、
なんかあれだったんですよね。なんかちょっと混ぜてたというか、
はい、
なんで書ける漢字を10回書く意味がわかんなくて本当に、
うーん、
っていうことで僕も宿題やんなかったんですよ。でもそういう時にこれをやるメリットとか目的とか理由っていうのがしっかりこう相手に伝えられると、あ、なるほどねと、あ、じゃあやるよっていうふうになるんですよね。
はい、
うんうん、だからお手伝いとか何でもそうです、何でもそうです。だから僕さっきこの学習の4タイプの話をした時も先にこの動画を話す目的から入ってるんですよ。
ああ、
そうなんです。 そう、なんでこの動画学んだ方が、なんで学習の4タイプやった方がいいのっていうと、自分の教え方と、うん、自分の学習タイプと相手のタイプがずれると相手が行動してくれなくなっちゃうんで。まあ、結局何かを教えるっていうことをしていくんだったら、相手に行動してもらいたいわけですよね。
そうですね。
うんうん、その行動って言っても、なんか無知とか殴るわけにいかないじゃないですか。問題になっちゃいますよね。なんか賄賂とか渡すわけにもいかないんで。だからなぜっていうのをやっていくんです。
はい。
はい。次行きましょう。2番目。何まあ、何ってこれ何かっていうと、まあ、理論とか理屈とか研究結果とか統計とかデータとか、
はい、
まあ、そういうの好きなというか、それがないと動けない人なんですよね。
はい。
なんか男で特にやっぱいないですか、この理屈野郎みたいな、こいつ
マジ
で、
ね、
それってさ、
はい、
研究、なんかね、なんか人となんか恋愛のなんかこう心理テストみたいなの持ってきて、女の人が、はい、ねえねえ、なんとか、もう彼氏とかにね、まあ、旦那でもいいんですけどね、はい、これ知ってる知ってる、こんなことあるらしいよ、それ何の根拠があんの、
はい、言われたことあります。
ありますよね。だから逆にそういう人を動かそうと思うと、やっぱり研究結果でこうなってるんですとか、
はいはい、
あとどうかな、男性でこの理屈が好きな人がやっぱ結構好きなのはホリエモンさんとかね、
ホリエモン、
あのソフトバンクの孫さんとかも、ああいう権威がある人が言うとなるほどみたいな、
うーん、
動くんですよね。
納得しやすいんでしょうね。
いや、そうなん、そうなんです、あの人言うならみたいな、
はい、
うん、じゃあ、やっぱそういう人にアプローチしていくんだったら、そういうところがしっかり持ってこなきゃいけないし。
はい。
だから3番目で言うと、どうやってなんです。
はい、
どうやって。はい、まあ、僕らの言うね、キャラ育で言うと、犬さんタイプとかって、すごいやっぱ不安症なんですよ。
はい。
不安症の子って、やっぱ小さい、細かく次どうする、次どうする、次どうするってことが分かんないと、でも行動しづらくて、
はい、
でそういう子はやっぱどうやってタイプなんですね。だからやり方とか、うん、方法論とか手順とかステップとか、
はい、
そういうのしっかり教えてあげないと、
はい、
やっぱやれないんですよ。
うん、
逆に、このどうやってがうざったい子もいるんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、例えば、猫ちゃんタイプってマイペース、自由気ままみたいなタイプを、僕ら猫ちゃんタイプって僕のキャライクで言ってるんですけど、
はい、
そういう子ってあんまりここグダグダ言われたくないんですよ。なんでかというと、はい、自由気ままに自分のやり方でやりたいから。
はい。
だそういう子ってあんまどうやってどうやってこうやるこうやるこうやるっていうやり方方法論言うと嫌がりますね。
ああ、手出しされると嫌なんでしょうね。
あ、そうなんそうなんです。自分のやり方でやりたいんですよ。
は
い、
うん、
だ結局そういう子って遠回りするんですよ。だって子供が考えるのってね、大概そんなにうまくいかないんで。でもやらしてあげた方がいい。
はい。
うん。で、4番目、今すぐタイプ。もうこの子はね、はい、ジャイアンでしょうね。
はい。
うん、メリットとか何にもなくても別によくて、まあ、まず自分でやってみたいんですよね。
はい。
もう体感型で、体動かしてやってみて分かったらいいっていう感じ。
はい。
だこういう子はもうぐだぐだぐだぐだ論理とか説明するよりも方法論とか、まずやってみようぜって、ゴールだけ見せてあげたら、もうやってみようぜって言った方がいいですね。
はい。
ああ。だから大人で言うと、こういう人の場合は、実際にやった人の話は聞くんですよ。
はい。
さっきのね、何タイプと逆で、
はい。
なんか、理屈とか理論とかあんまり押し付けると、いや、そんなの机上の空論でしょ、みたいな。
はい。
実際にダイエットの、なんか研究者が話すよりも、やっぱダイエットのインストラクターで自分が実際にやったことを言ってくれた方が、この人たちは、はい、心が動くんですよね。
逆ですね。
あ、そうそう、本当に逆。逆です、逆です。だから、なんかそんなことやるとすごい面白くって、ヤホーさんで言うとどうですかね。自分の心理学で言うと必ずメインとサブってあるんですよ。
はい。
主になるメインはこの学習の4タイプだと何か新しいことを始めるっていうイメージしてもらったらいいんですけど、
はい。
あ、なんかじゃあちょっとなんかあれにしようかな。今からちょっと理科実験やりたいんですよ。
はい。
うん、理科実験。
はい。
じゃあ理科実験パッてやりますってなった時に今どういう質問が浮かんできたりとか、この 1,2,3 なぜ何どうやって今すぐだったらどこがビビビって動きそうですか？
なぜやるんですかって。
ああ。じゃあやっぱなぜタイプ強いですね、やっぱり。はい、うん。そう。 やっぱりなぜっていう人もいるし、え、なんかちょっと面白そうだなって勝手に自分でモチベーション作り上げてって、はい、どうやってやるのっていう人もいるんですよね。
はい、
逆に言うと、そのすごい面白くて、子供たちの何タイプの子とかって、まあ、これちょっと中学生とかになっちゃうんですけど、
はい、
何タイプだと実験って実際にやりたがらないんですよ。
やりたがらないですね。
そうそう、教科書で結果が分かればいいんです、結果が。理屈理論だから。
はい、
だけど、やっぱり実験やりたい子もいるじゃないですか。
はい。
うん。で、理科実験やるだけでも本当にそんだけ差が出てくるんですよね。
はい。
だから本当に相手の学習タイプって何なのかなっていうのは普段の行動、
はい、
言動見ればすごい分かってくるんで。
分かりますよね。それぞれ反応違いますもんね。
全然違います。全然違います。で、ちなみに僕、1番が今すぐタイプなんですよ。
はい。
で、2番目が僕何タイプなんですね。
はい。
うん、だからやっ
ぱこう。わかる気がします。
だから僕やっぱ科学的にとか、
はい、
うんうん、研究結果としてとかすごい響くんですよね。
はい、
だから逆に僕がこういう誰かに音声を取るときに本当気をつけなきゃいけないのか、僕どうやってがすごい弱いんですよ。
はい、
だってやったらわかるじゃんと思うから。
ああ、なるほど。
でもこれ苦しがるんですよ、絶対ですよ。でもそうは言っても、やり方わかんないと一歩踏み出せないよね。いや、そんなのやってみて、体を動かして失敗しながらやればいいんですよ。じゃあ苦しい人がいるんですよね。
はい。
だから本当自分のタイプわかって、逆に自分のウィークポイントわかれば相手にアプローチがしやすい。
はい。
だ本当にこう教えやすい子と教えづらい子っているんですけど、多分ね、多くの場合は学習タイプの違いなんですよね。モチベーションタイプの違いもそうです。ヤホさんどうですか？メインはなぜって感じ？
そうですね、なぜ、あ、でもどうやっても入りますかね。
うんうんうん、
分からないと不安になっちゃいます。
うんうんうん、これなんかね、これ性差って言うんですけど、はい、男性女性の差もあるんですよ。
はい、
女性ってのはどっちかといえばどうやって強い人のが多いんで。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう、そうなんです、そうなんです。だから本来は、僕とヤホさんなんかやるときって本当にこうやって今回進めていこうよとか、
はい、
いつまでにこれ見といてくださいとかって本当は丁寧に伝えた方がいいんですけど、僕ができてないんでちょっとフラストレーション溜まってると思うんですけど、
は
い、やっぱりどうやってっていうのはやっぱそこ動きねあった方がいいんですよね。
はい。
うんうん、どうですか、なんかこれが分かるだけでもなんかグッとくるというか分かりやすいというか。
いや、そうですね、
イメージできますかね。
例えばさっきの理科の実験に関してもそうですけど、その話を振った時に子どもたちがそれぞれ違う反応をする理由がよく分かりましたね。
うんうんうんうん、
タイプが違うからみんな反応が違うんだなと思
って。そうなんです、そうなんです。
面白い。
だからいつも言うんですけど、方法論大事です、大事。なんとか運動式モンテッソーリシュタイナ大事なんですけど、はい、方法論プラス必ずその子のタイプ見て、はい、その方法論をどうやってその子のタイプに当てはめるかがすごく大事なんですよね。
うん、
うん、なんかね、算数とかでも分かりやすいんですよ。算数とかでも、
はい、
算数、算数、ヤコさん算数好きでした？
大嫌いです。
いや、僕も算数本当苦手で、いまだに忘れないのが、僕、高校1年の時に、赤点で18点取って、
はい、
なんか部活行けなくって、
はい、
赤点の祭祀で、
はい。
で、その祭祀をサボって部活行ったら、顧問にめちゃくちゃ怒られて、まあ部活の以前にまずいい高校生であれってことすごい言われて。
え、安倍さん理系じゃないんですか？
あ、僕文系です。もうバリバリ。
そうなんですね。
はい。理系に見えてます？
理系に見えます、パッと見。
それ見た目って、それメガネでしょ、絶対。まあまあ、それね、まあありがたいんですけど、はい、そう、算数でもすごいわかるんですよね。だから、はい、例えば、僕が小学校の昔家庭教師やってたことがあって、
あ、そうなん
ですね、その時にこの学習タイプで言ったのが、例えば算数でやっていこうとすると、はい、なぜタイプに響かせるんだったら、算数って、まるまるくん、まるまるちゃんねって、やる気ない子とかに言うんですけど、命救うんだよって言うんですよ。はい、って言うんですよ。
深い。
算数ってなんで命救うのって言うんですよね。もちろん食いつかない子もいます。
はい、
で、例えばなんですけど、日本の都道府県でね、
はい、
ガラスの厚さって、これも法律で決まってるんですよ。
法律で決まってるんですか？
この地域はこのガラスの厚さにしない。例えば割れたりしたら大変じゃないですか。
はい。
ってなるんですけど、じゃあ日本でガラスが厚いところって一番どこだか知ってます？
北海道。
みんな言うんですよね、そうやって。
え、違うんですか？
一番ね、沖縄なんですよ、確か。
沖縄？
はい。なんだか台風とかすごいじゃないですか。
あ、それでなんですね。
そうそう。だからつまりね、そのガラスも計算書が決まってるんですよ。
はい、
この地域はこんな風が強いから、計算式でガラスの厚さってこれぐらいなんだよって決まってるわけです。
はい。
ビルの構造計算書って、本当に3階建てのビルとかでも、
はい。
もう何？もうすごいんですよ。ちょっと例えが出ない。なんて言えばいい？あの、ランドセルの横の厚さの本が3冊ぐらいあるんですよ。
はい。
全部計算式で。
はい。
だってどうします？今こうやって話してて。
はい。
いきなり今床に穴開いたらどうします？ヤホさんのボーンって穴開いたら。大変でしょ？
落っこちますね。
いや、落っこち、それいやいや、落っこちる以上の問題でしょ。いや、怪我するわとか。面白いね。そうそう。だから、ビルの構造計算、全部その厚みの中には計算式が書いてあるわけです。
知らなかったです。
そうなんですよ。だからもっと言うとね、まあ、ちょっと長くなってきたんで、そろそろやめなきゃなって、ちょっと今思ってるんですけど、車の運転でされますか？
はい、たまにします。
高速乗ってて、
はい、
サービスエリアとか寄るときあるじゃないですか。
はい。
あの時でちょっとこうカーブで入ってくってわかります？
はい。
少しカーブになりますよね。
はい。
あれも全部計算式で決まってるんですよ。
へー。
あれ、計算式決まってなかったら事故が多発していくんです。だってスピード速いから、
はい。そうですよね。
そうそう。それね、クロソイド曲線って言うんですけど、
はい。
何メートル進んだら何ミリこう角度を決めていかなきゃいけないって全部決まってるんです。
細かいですね。
だから事故が起きないんですよ。つまりお医者さんじゃなくても算数やったら人の命救えるんだぜって言うと、こうグググって動く人いるんですよね、子供でも。
動きますね、それ聞くと、うん、
ちょっとね、完全に長くなってきたんで止めるんですけど、まあ、例えばね、データとかで言うとさ、なんかこう算数って何がいいんだとかっていうと、算数できる子の方が年収高いって研究結果出てるのね。
研究で出てるんですね。
そうそうそうそう。大学受験で数学使った人と使わなかった人では平均年収でね 89.1 万円の差が出るって出るわけ。
そんなに。
でここでポイントなのが、子供とか相手に合わせなきゃいけないから、年収 89.1 万でピンとこないわけよ、子供は。
はい、ああ、そうですよね。
そうそうそう。だから、はい、いや、例えばね、20年間働いた人は1780万だからね。
はい。
20年間同じもし仕事してたとしても、数学やってないかやってないかで20年間働いてて、別に違いないよ。でも1780万。家が建つぜって言うとグッてくる。
わかりやすい。
世界一周が300万だとすると5周いけるんだぜ。
はい。
その時今流行ってないの？ブラックサンダーってわかる？
あ、大好きでした。
昔。
食べてました。
ブラックサンダーだと59万3333個食べれるから、毎日食べても1625年食べれるんだぜって言うとグッてくるわけです。とかね。
はい。
うんうん。まあちょっとね、どうやってタイプにじゃあ響かせるんだったら、僕ちょっと算数詳しくないんだけど、算数、例えばなんだろうな、九九が上手になる3つのステップみたいな話してあげて、なんかそんな風な話していくと、さらに面白くなったりするんで、ぜひね、この相手の学習タイプ合わせて取り組んでいただけたらと思います。
はい、わかりました。はい、
さあ、今回はね、こんな話で終わりにしていきたいと思います。今回の動画もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。